考えの全体構成を見よう。164ページ。ここには3つの図が示されています。1つ目の図は、創造的設計における思考展開と題するものです。創造的設計では、企画から要求機能へ、それを分析して機能構成へ、それを分解して機能要素に至ります。ここまでが機能領域で、それ以降は機構、構造領域に進みます。機能要素は機構構造領域の機構要素に写像され、それを展開して構造要素がさらに総合して全体構造に至ります。そして次の段階の制作に進みます。実際の思考過程では単純な一方通行ではなく、行きつ戻りつして内容が深まる螺旋の進行となります。2番目の図は、設計の思考過程のたどる二重螺旋と題がついています。設計の基本過程は、括弧 A に示すように、要求機能に始まり、機能、矢印、機構、矢印、構造、これを繰り返し、螺旋状に進行します。さらに、それぞれの進行の中でも、行きつ、戻りつ、螺旋状態で進行するので、全体では二重螺旋の構造になる。こういうことが、括弧 B として示してあります。3番目の図は、思考展開図と題がついているものです。思考の展開を一枚の図にしたもので、設計では一つの要求機能が、例えば三つの機能に分かれ、それぞれの機能がさらに二つから三つの機能要素に分解されます。それぞれの機能要素は一対一で、機構要素に写像されます。次に二つから三つの機構要素をまとめて、例えば四個の構造とします。さらにそれらをまとめて、一つの全体構造とします。その結果出来上がった思考展開図は、左右の両端が一つの要素で作られており、中央部分で膨らんだほぼ左右対称の鏡像型、鏡の形です、の樹木構造となります。設計を企画に置き換えた場合には、設計要素をそれぞれ企画テーマ、課題、課題要素、解決方法、具体策、目的達成と置き換えればよいことがわかります。以上で図の説明を終わります。創造的思考をどう行うかの大まかな流れは、この章の思考平面を使った説明でわかっていただけたと思います。ここでは、そこで触れることのできなかったテーマから目的の達成に至るアイディアの種の結びつきの流れが実際にはどうなっているのかについて改めて見ていきたいと思います。概念をパートごとに分ける樹木構造が人間のものを考える思考パターンの中でそのままは使われないことは先述しました。しかしそうは言っても樹木構造が知識の整理に最も適している形で実際に考えられたものが最終的に樹木構造で理解されていることは事実です。実はそのことは思考平面上でのアイデアの種の脈絡付けを表した図で説明することも可能です。思考平面上でスタート地点からゴールに向かって脈絡付けられた流れは、例えば全く新しいものを作り出す創造的設計を例にとれば、要求機能から始まって、機能、機能要素、機構要素、構造、全体構造と進行します。このような各段階は整然と順番に進むものではなく、前章で説明した通り、人間の頭の中では飛び飛びに進行し、行きつ戻りつしながら次第に全体像が固まっていきます。この図を見やすく表現したのが全ページの思考展開図です。この思考展開図によれば、初めに挙げた 要求機能がどのように具体化するかが一目瞭然でわかります。したがって考えている当人が自分の考えている中身をはっきりと整理することができるだけでなく、考えの脈絡を他人に正確に伝えるにも大変有効なものです。この思考展開図は機械設計に限らず、あらゆる創造行為でアイデアを整理して考えるときに使えます。この図を使うことで自分の企画に何が欠けているのかをチェックすることができるでしょう。そのとき思考展開図を構成する要求機能の部分はそのまま企画テーマという言葉に置き換えられます。機能は課題であり、機能要素はすなわち課題要素になります。これに対応した機構要素は課題を解決するための具体的な解決方法であり、構造は具体案で、そして最後の全体構造は目的達成という言葉に置き換えられます。ここで図が一つ出てきます。その図の題は自動車の開発における思考展開図というものです。自動車の要求機能として人を乗せてどこかに運ぶとすると、それを実現するための機能として次の三つ、人を乗せる、走れる、動力で走るの三つが挙げられます。さらにこれらを細かく分けると、全部で次の七つの要求機能になります。人を乗せるは、人が座れる、風を避ける、雨を避けるに分かれます。走れるは、スムーズに動く、自由に曲がれるに分かれます。動力で走るは、燃料を燃やして力を出す、回転の力を伝えるに分かれます。そしてそれらを実現する手段として、次の7つの機構要素が生まれてきます。人が座れるはシート。風を避けるはフロントガラス。雨を避けるは屋根。スムーズに動くはタイヤ。自由に曲がれるはステアリング。燃料を燃やして力を出すはエンジン。回転の力を伝えるはプロペラシャフトと作動歯車。これらのものに写像されます。7つの機構要素は、車体、走行装置、駆動系の3つの構造にまとめられ、さらにこれらの3つをまとめると、全体構造としての自動車となります。で、これらの項目が線でつながり、全体としての線図になっています。一番上が一つ、人を乗せてどこかに運ぶであり、一番下が自動車であり、真ん中が7つの項目の機能要素と機構要素でできており、上下が細くて真ん中が膨らんだ図の形になっています。これで図の説明を終わります。ここでは具体例として自動車の開発を例にとってみましょう。要求機能の部分が設定したテーマで、この場合は人を乗せてどこかに運ぶがこれにあたります。そこから自動車という全体構造に至る流れが168ページの思考展開図に示されています。無論実際に自動車を開発するときは要求機能から始まって全体構造へと向かうこの流れがスムーズに完成することなどありえないことはこれまで何度も強調してきたことです。とりあえず脈絡をつけた芋設計にまでこぎつけた後も、167ページの図の螺旋のように、機能から要求機能、機構要素、構造へと向かう中間の流れをそれこそ何度となく行ったり来たりするのが自然の流れです。ここで次の図が示されます。その図は、ある商品の販売促進における思考展開図、と題するものです。販売促進をするという企画テーマを取り上げたとき、それは次の3つの 課題に分かれます。消費者が商品の存在を知る、消費者が商品に魅力を感じる、消費者が商品を信頼する、この三つです。そしてこれらを次の課題要素に分けると七つに分かれます。はじめの消費者が商品の存在を知るは、商品情報の広範囲への提供、実際に試す機会を提供、市場での露出の三つに分かれます。消費者が商品に魅力を感じる、これは消費者ニーズを知る、以前の商品の問題点、他社製品の特徴を洗い出すの二つに分かれます。消費者が商品を信頼するは、クレームへの適切な対応、企業のイメージアップ、これらの二つに分かれます。次に具体的な解決方法として、次の10個の具体的な解決方法が挙げられます。商品情報の広範囲への提供は、パブリシティ活動、各メディア媒体へのコマーシャル、ホームページの設置の3つに分かれます。実際に試す機会を提供、これはサンプルの配布と実演販売に分かれます。市場での露出は、先ほどの実演販売と販売促進キャンペーンの2つに分かれます。実演販売は上の2つの方から同時につながっています。消費者ニーズを知るはマーケティングにつながります。以前の商品の問題点や他社製品の特徴を洗い出すはモニター調査につながります。そしてクレームへの適切な対応はアフターサービス教育につながります。企業のイメージアップは文化活動をスポンサーとして支援につながります。以上で10個の具体的な解決方法が挙げられました。そしてこれらの具体的解決方法は次に4つの具体案にまとめられていきます。パブリシティ活動、各メディア媒体へのコマーシャル、ホームページの設置、および一番最後に出てきた文化活動をスポンサーとして支援、この4つが広報宣伝部門の充実というところにつながります。サンプルの配布、実演販売、販売促進キャンペーン、これは促進部門の充実につながります。マーケティングとモニター調査は商品開発部門の充実につながります。そして初めの方にあったホームページの設置とアフターサービス教育の2つが消費者相談室の充実というところにつながります。以上で10個あった具体的解決方法は4つの具体案にまとめられたことになります。そしてこの4つの具体案、すなわち広報宣伝部門の充実、促進部門の充実、商品開発部門の充実、消費者相談室の充実の4つをまとめて売上倍増というところにつながります。そしてこれらのすべての項目が線でつなげられ、一番上が販売促進をするという一つの要素、そして一番下が売上倍増という一つの要素で、真ん中のあたりが7つまたは10個の項目でできている線図になっています。上下が細くて真ん中が太くなった図形になっています。これで図の説明を終わります。 別の例を169ページに示しました。企業が新商品の販売促進を行う場合も最低でも10回20回と芋企画のブラッシュアップ作業が繰り返し行われています。